ただいまからヨハネの福音書3章1節から8節より、御霊によって新しく生まれると題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。私が説教する自慢の時は、最近は聖霊に関する箇所からお話をしています。いつ聖霊を受けるのかという本を6月の初めに出版しまして、いろんな方々から反響をいただいておりますが、先日呉の藤井恵子先生がこの本に対して大変の教えられた、感動しましたということで、ご連絡くださって、28日からカナダとアメリカに行かれる、5週間にわたって、伝道説教に行きます、伝道の旅行に行きます。とてもお元気でいらっしゃいます。でついてはそのアメリカの牧師たちに、日系の牧師たちに本をプレゼントに持っていきたいから、ぜひ送ってくれということで送らせていただきました。服部義明先生がかつて大阪の短大におられましたが、東京キリスト教大学の学部長でお迎えして定年退職を、今アメリカにいらっしゃいますが、服部義明先生にもお持ちするということをおっしゃっていただいて、バンクーバーのカナダの福佐子牧師たちにもという話で、いろんな懐かしい名前が上がりました。私は大変教えられましたということをおっしゃってくださって、励まされましたということでありましたが、今日はですね、私はできるだけクリスチャンでない方にも聖霊に関するお話をしていきたいということの願いの中で、このところ説教している中で、御霊によって新しく生まれ変わるというテーマで、今日は読んでいただいた箇所からお話をしたいと思います。今開きました聖書の箇所、できるだけ開けるようにして、置いていただきたいのですが、実は御霊によってという時に、やはり基本的なこと、クリスチャンとしてはもうおさらいだと思うんですが、最近の方もいらっしゃるかと思いますが、基本的なことを少し話しさせていただきたいと思います。修法に、裏側に使徒信条があります。カトリックもプロテスタントもキリスト教の基本的な信仰として、告白しているのがこの使徒信条というものです。キリスト教とは何であるか、聖書の教えをぐっとひとまとめにしてしまうと、この8行の言葉に収まる、そういう意味です。でまたこの信仰の告白から外れると、歴史的正統的キリスト教ではなくなる、そういう見分けるものでもあります。例えば統一教会はこれを告白できません。エホバの証人もモルモン教徒もこれは告白できません。なぜそうかというと、三位一体を告白しないからです。三位一体というのは、聖書の神がここの一行目にあるように天地の作り主である、全能の神であるということは信じるんですが、その神が父なる神であり、二行目にその一人子主イエスキリストなる神である、また下から二行目、聖霊を信ず、聖霊なる神である、父なる神、 子なる神、聖霊なる神であるという、この三つの威嚇、ペルソナを持ちながら、この同時にこの独立しておりながら、しかも本質において唯一同等である、それをキリスト教の神学用語で、専門用語で三位一体と言います。三位一体改革という言葉も最近流行りですが、聖書の教えからキリスト教の異端に対して、正統の教会は三位一体の神を信じているんですよというのが三位一体のことの起こりです。これはまあ一般教養として知っておいていただきたい。神は父なる神であり、同時に子なる神、イエス・キリスト、そして聖霊なる神であり、互いに父よ、子よ、私の霊、父の霊と呼び交わしながら、しかも私たちは唯一の神である、これが聖書の神の自己紹介、自己主張であります。で、そのことは人間の知的な概念では理解できません。で、これは理性概念、人間の限界ある理性では理解できないので、神様がご自己紹介してくださる神の啓示によることを信仰によって受け止める、啓示概念としてそのまま私たちが受け止めるあり方でしか私たちは知ることができません。けれどもイエス・キリストを信じると、そのことが納得できる、それが三位一体の真理で、世界中で数限りない人々が信じてきているのであります。まあ、そのようなことが前提にあるということを知ってください。その中で先ほども御霊の神よと歌いましたし、今日聖書の一番、礼拝の一番終わりに、父御子御霊の大御神に、大いなる御神は父御子御霊であると毎回歌うのは、これはそのような三位一体の神を告白しているわけです。そんなことを前置き的な予備知識として、基本的な知識として知っておいておいてくださると、今日の聖書の解き明かしがよりご理解いただけるかと思います。またクリスチャンの方はこういう説明の仕方で、クリスチャンでない方に自分の信じている信仰、自分の神様をご紹介していただきたいと思うわけです。特に私たち日本のこのカルト的な、あるいはオカルト的なと言ったらいいでしょうかね、少量信仰をアニミズムに立つ背景にある、こう木や石や山の神を、その中に神羅万象の中に働く霊を少量として崇めている、そういう日本人の宗教的な理解や感性からいくと、聖書が言う御霊とは今言ったように違うのだということを知っていただきたい。聖霊は神のご人格を持った神ご自身であるということをしっかりこうご説明できればと思うのであります。で、ここでこれも前から何度も申し上げておりますが、御霊と呼び、聖霊と呼ぶのは日本的表現です。ギリシャ語では、新約聖書はギリシャ語で書かれていて、プニウマという言葉で、単語ですが、同じ言葉なんです。なぜそれを聖霊と訳し、御霊と訳すのかというと、これは基本的に言うと、ごく親しく、個人的交わりを強調する場合は、御霊、小文字で書いてあるんです。で、大文字で書き出すプニウマの場合は、聖霊という文脈、流れの中で、この読んでいる。まあ、そういうことと、ご理解していただければ、 よろしいかと思います。公的呼び名と親しい個人的なプライベートな交わり、その強調の仕方で聖書は言葉の使い分けをしているわけです。こういうことを前置きとして、お話を聖書から進めたいと思います。3つのポイントでこの箇所から見ていきます。御霊によって新しく生まれる、その必要はどこにあるのか、あるいはその方法は何であるのか、どういう方法なのか、それはどういう主権とどういう力においてなされるのか、この3つのことをとりわけここから、これを背景に聖書全体の中からいろんな箇所を背景からお話をしたいと思います。ところでこの聖書の箇所はとても有名ですね。クリスチャンは何度も何度もこの箇所から説教を聞いていると思います。で、教科の先生はここからよくお話をなさると思います。ここにニコデモという人が登場しますね。一節で、パリサイ人というのはユダヤ教のこう厳格な宗派に属する人で、熱心なグループの人々です。その中でもニコデモという人はユダヤ人の指導者っていう、この指導者というのはユダヤの国会議員サンヒドリンという70人議会の議員の一人なんです、ね、でここの中に入るのはもう相当な人物です。で、しかもユダヤ教のこう指導者ですから、そういう点でも、宗教的な指導者でもあり政治的な指導者でもあるということです。で、そういう人物が夜イエスのもとに来ていった。今日ね、最後に応答の賛美で歌うのは、君のもとに行きし時にという、君のもとに行きし時に重荷はすべて去れりという歌を歌いたいんですが、君のもとに、イエスのもとに来ていった。このニコデモがイエスのもとに行ったように、私たちもイエスのもとに行くという時に、実は御霊によって生まれ変わるということがなされるということであります。でも問題は夜です。人目を忍んで、人目をはばかって行ったんですね。イエスのよりも、もう自分の年の半分ぐらいなのか、子供のような年代のイエスをこう訪ねたんですね。というのは、有名なイエス・キリストの奇跡の数々が伝えられたり、あるいはその何かをいくつかをニコデモは見たかもしれません。あなたがなさるこのような印、奇跡は、神でもないと行えないということの意味でしょう。神からの教師。そんなわけで、一番疑問であった大きなテーマ、旧約聖書のテーマ、神の国を見たり、神の国に入るのはどうすればいいか。これを聞いたんですね。で、その答えが、新しく生まれなければということでありました。そんな中で、誠に誠にと、ここで3節にも5節にも繰り返されています。これはアーメン、アーメンという言葉ですね。真実で誠、とても大事なことを告げます。そこでこの一番大事なこととして、イエス・キリストが伝えられたことでありました。新しく生まれる、それが御霊によるのだということですね。ではその必要ということについて、見ていきましょう。実は3章の8節に、そうですね、7節に あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。ニコデモは不思議に思っていたわけです。弟子たちも不思議に思ったのでしょう。私も最初に聖書の話を聞いたり教会に行き出した時にこういうことを聞くと不思議に思いました。不思議というのはそんなことあるのかっていうことですね。あるわけないという、そういう気持ちで、何言ってるのっていう感じです。で、とても信じられない人が生まれ変わるなんてことは本当にあるのかということです。大体神の国があるのかどうかわからないじゃないか。で、こういう不思議に思う私たち、そんなこと必要ないじゃないか、あるわけないじゃないかということに対して、人が新しく生まれる必要があるとなぜ言えるのか、これが第一番目のポイント。実はイエス・キリストを信じる人々を、クリスチャンを迫害していた若者サウロが復活のキリストに出会って、自分が迫害していたクリスチャンたちが信じているイエスは文字通り復活して今も生きておられる、そのことを知って経験して信じて、そのイエスを救い主としてユダヤ人以外の全世界の全ての人に述べ伝えるために、この使命を与えられた人物がなおサウロからパウロと改めて世界中に述べ伝えます。新約聖書27巻のうちの大体13巻を彼の手紙が占めている、そういう人物です。この人がいなかったら人類の歴史は変わったでしょう。このパウロが行った先々に生まれた教会に後で手紙を書き送っています。コリントというギリシャ半島の南端の方にある大都会の教会に書き送った手紙の中で、2章の14節、いちいちできるだけ開く箇所を少なくしたいので、お調べになりたい方はメモ、場所だけメモをしておいていただいたら後でお調べになります。第一コリント2章14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。ここに神の御霊という言葉が出ています。御霊に関することを受け入れない、受け付けない、信じない、関係ないと言います。わからないと言います。生まれながらの人間とは誰でしょうか。私たちです。私たちはみんな生まれながら、生まれてそれきりであれば生まれながらなんです。生まれながらで亡くなるのはいつでしょうか。どんな人でしょうか。イエス・キリストを信じたら生まれながらから変わるんです。だからクリスチャンでない人のことを生まれながらの人間と言います。ここの中でも二つに分かれると思います。私は今はイエス様を信じていますから、生まれながらの人間の状態から脱却しているわけです。人は生まれたままですと、どんなに教養があって、どの大学を出ていて、どんなにこの学問に優れていても、神の御霊に属することはわからないんです。受け入れることはできません。人は霊的な力を失っているので、神様とその御国を理解できません。神を愛することも神の御心にかなうこともできないのです。だから主の祈りで皆を崇めさせてください、 父なる神様、あなたのお名前を崇めさせてください、そう思わないんです。信仰とか宗教というのは家内安全、商売繁盛、自分の幸せのためになれば信じましょう。ご利益なんです。まず自分のために信仰や信心はある。だから神を求める人はいないというのは、誰もいない、一人もいないという聖書は言いますね。それは信仰心が全くないという意味じゃなくて、神を神様のために求める人はいない。みんな自己本位、自分あっての神頼みなんです。神よりも結局は自分が可愛いんです。どの宗教もそうです。自分あっての神です。その意味で、生まれながらの人は神の御心にかなうことができない。熱心に神信心していると言いながら、誠の神でないものを神としたり、自分の願いや自分自身を神にしたり、人間を祭り上げて神と呼んだりして、どの神も同じであると言います。だから、神様の側からにしてれば、たまったもんではない。誠の神を見失って、誠の神様から迷い出ている私たちは、霊的な目が見えなくなっているんです。これが生まれながらの人間という意味です。これは軽蔑している意味でも何でもなく、実情を話しているんです。その証拠に、私は何のために生まれてきて、何のために生きるのかわからない。正直言うとそうじゃないですか。人はどこから来てどこへ行くのかわからない。哲学は突き詰めるとわからないということを知ることが目的ですね。私は選挙運動の中で麻生首相がね、ご自分の息子のことをおっしゃっておられて、この息子には学校の成績によくない、よくいい成績取れなんて言わない、立派な人になれとだけ言ってると、ああいいなと思います。でそういうことをちらっと聞いて、立派な人っていうのは何ですかっていうのは、それはお前が考えることだと息子に言うんだと。いやそれはないでしょうと私は思うんです。立派立派であるかないかというのは、自分で主体的に考えるのはいいんですが、何が立派であるかというのは、やっぱり人類共通のものがあるんではないか。私はあると思います。何が立派であるか。みんな違っていていいんですか？僕はやっぱり主の祈りだと思いますよ。皆が崇められ、神様を賛美し、御国が来ますように、御心、神様の御心が地上になされ、そして、神様の御心は神を愛し、隣人を自分のように愛することです。まあ、この成績関係ありません。そのためによりよく、こう、人を愛し、人に仕え、神に仕えることが立派な人生なんです。一国の首相たる人がなぜそれが我が息子に言えないか。残念ですね。でも普通親は言えないですよ。麻生さんだけじゃない。せいぜい立派な人になれ、それはお前が決めるんだと謙虚に言っているんです。私は聖書に出会って、あ、そうだったのかと気づかせていただきました。大変ありがたいと思います。教会に来てる人は得ですね。で、そんなことですから、この何のために生きるのかわからないというのは霊的に盲目なの。
死んだら人はどうなるかわからない。天国、地獄、そんなのあるのか、霊的に盲目ですからわからない。生まれながらの人間だから、神の国があるのかないのか、入らなければいけないのかどうかわからない。これは目が、霊的な目が覆われているからです。使徒パウロはローマの教会に書き送りました。8章7節。肉にあるものは神を喜ばせることができません。ね、今言ったように、大体神様がどういうお方かわからない。神様が何を喜ばれるかもわからない。神様よりも自分を喜ばせたい。それだけじゃなく、神様の御心にかなうことができない。してはいけない、神様の御心にかなわないことをしてしまう。したいと思う善を行うことができず、したくないと思う悪を行ってしまう。私はなんという惨めな人間なのだろう。私を助けてくださいと叫び出す。それが目覚めた人間の姿ですね。親鸞も法然も日蓮もみんなそういうところを通りました。だから難行苦行して悟りを求める。どの宗教でやってもそうです。パウロもマルチン・ルーターも、アウグスチヌスも、みんなそうやって悩み苦しみました。地獄は、あそこにある、ここにあるというんじゃなく、私の心の中にあるとマルチン・ルーターは叫んだ。そのことを使徒パウロはエペソの教会に手紙で書き送りました。2章の1節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。死んだ状態。いいでしょうか。死んだらね、つっついても、話しかけても目覚めませんね。もう死んでるんだから。それは無駄です。私たちの状態は、このように罪と罪の色、さまざまな罪の中に死んでいる。そのことを旧約聖書の預言者エゼキエルはこう言いました。37章の2節というところです。エゼキエル37章にこうあります。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。エゼキエルは幻を見たんです。どんな幻か。骨が、骸骨が類々とある。しかも随分前の古い骨。共同墓地みたいに骨がもう谷にうず高く、おびただしく重なっている。ところが風が吹いてきた。一陣の風が吹いてきて、神の霊だというんですが、骨がに肉が生じ、筋が生まれ、それがつながってきて、組み立てられて、また歩き出した。生きる人間になったという。枯れ骨の谷の幻。これはね、今日お話しする人が新しく霊的に生まれ変わるという、この予言であり。もう一つはイスラエルという国が神から離れ失われていたのが、もう一度神を信じる正しい国に復活する、復帰する、この二つの大きな意味を持つ予言だと思います。で、この二つの意味はすでに人々が生まれ変わるというのはもう実現していますし、クリスチャンたちはそれです。世界中にあふれています。同時にイスラエルという国が、かつて先祖たちがイエス・キリストを殺したのに、あの殺したイエスが 旧約聖書が約束していた通り救い主だったということを告白してキリスト教会へと変わる、このことの予言でもあると思います。あるいはもっと違う意味を持っているかもしれません。この予言は イエス・キリストがニコデモに、人は新しく生まれなければと言われ、おっしゃったのはこういうわけがあったからです。だから不思議に思う必要はないんです。その必要があるんです。エペソの手紙で、人は罪、自分の罪の中に死んでいたものだということを言っているんですが、生まれながらの人であったクリスチャンはかつてはみんな死んでいたんですね、霊的に。で、その少し後、2章の10節というところにこうあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。罪と死の中にあって自分が何のために生きているのか存在しているのかわからなかった人々が新しく作り変えられ、神の作品として霊的な善を行い、霊的な命のあることを示すことができるのだと語っているわけです。かつては乾いた枯れた骨のように死んでいた人間が神の国に行けるようになったのは、神の国に入れるようになったのは、聖霊がその人を新しく生まれさせたからだと言うんです。三章五節、ヨハネ三章五節、誠に誠にあなた方に告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。神の国に入るために新しく御霊によって生まれる、その必要があるのです。そうでなければ私たちは死後神のもとに帰ることができないのです。地上で人生迷い続けているように、死後も永遠に迷い続ける、なんと悲しいことでしょう。三章十六節を見ていただきますと、今日の西村先生によってしていただいた子供教理問答と重なります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が信じるだけでという意味ですよ。本当に信じるならば一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。いかがでしょうか。永遠の命を持つ、生きているうちからイエスを信じて永遠の命をいただいているので、死んだらイエス様と同じようにその霊が新しく作り変えられる霊の体を持って永遠に神の前に生きることができるようになる、その約束がこの言葉です。神の国に入るというのは、ただ霊的に目に見えない心の問題ではありません。実際に私たちは死後永遠に永遠の神の前に喜び、楽しみ、生きることができる。それを永遠の命を持つと言っている。これを知ってるんと知ってないんでは、確信しているのとしていないでは、人生のありようが全然変わりますよね。はい。その必要、新しく生まれる必要について見てきました。その方法です。方法というのか、どのようにしてと言うべきか。8節、ヨハネ3章8節、風はその思いのままに吹き、 あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのか、行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ヘブル語の風も息も霊という言葉、同じです。それが風が吹くように、風が吹いてくるよ。どこから風が吹いてきていくかわからない。人が新しく生まれ変わるかどうか、それを風の働きに例えています。イエス様の例えです。で、今申し上げましたこのイスラエルの名だたる教師であったニコデモが聞いたときに、このもう一度お母さんのお腹の中に入って生まれ変わるんですか、こういうトンチンカンな質問をしています。他に思いつかなかったんでしょうね。イエスの答えはどうでしょうか。人が、赤ちゃんがお母さんから生まれてくるように、私たちもこの神の子として神の国に生まれるためには、新しく作られるためには、御霊によってなされるのだと言うんですが、つまり生まれ変わったかどうかということは結果を見たらわかると言ってるんです。竜巻がね、この頃よく報道されています。私もこの前どこか行った時に、あれはどこでしたかね、竜巻を見ましたね。で、あの竜巻が最近あったあのすぐ後ですから印象に残っています。もう報道がなかったのでどうだったのか分かりません。で、竜巻が通ったり台風が通ったら風速何十メートル、40メートル、50メートルというとね、まあ、竜巻だともう瞬間70メートル、80メートルになるから、もう巻き上げられて、あと自動車でも屋根でも吹っ飛んでしまいますからよく分かります。風の通ったと分かります。まあ、弱い風であってもそれなりに結果は見えます。人が新しく生まれ変わる、風が、御霊の風が吹いた後は、その人が生まれ変わったかどうか、まず本人が分かりますね。前の私とは違う、なぜ私がこうなったか分からないけど、私はイエス様を信じて生まれ変わりました。聖書がそういう通り、私はそうだと思います。そういえば前の私とは違います。ペテロは、私たちが見たこと聞いたことを話さないではおられない、こう言っています。自覚しているわけです。で、どんなに幼くても生まれなければ命はありません。ああ、もうすぐ生まれます。3日経っても今生まれつつあります。1週間経ってまだです。1ヶ月経ってまだまだです。そんなことありますか？ないでしょ？瞬間に生まれるとまでは言いませんが、生まれるっていう時に、そんなに何日も何週間もかからないんです。私たちが生まれるか生まれないか、非常に短い時間の中で、生まれました、生まれたよと言います。喜びます。母の体内からついに生まれてるとき、それは中間はないんです。今も その辺歩き回っている子どもたちも生まれてから、生まれてきたからこうやって育って張っていたのが、抱かれていたのが這い出して立って歩き出しているわけです。喋り出すわけです。で、私たちはですね、このように人間の誕生と同じように、赤ん坊の誕生と同じように、人は新しく神の子として生まれる。それはですね、確かに風が吹いてきた結果なんです。それは実は外面的な外側のことだけではなく、人の心の最も深いところに起こることです。例えばお腹の、お母さんのお腹からにいるときは暗闇の中で見えないんです。生まれてくると光の中にあって、やがて見えるようになる。私たちがイエス・キリストを信じて生まれ変わると、霊的な暗闇から神の恵みの光の中に移される。この3章の後半に、裁きというのはこうである、19節、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。この間ある銀行の偉い方と話していると、コンプライアンスということを言われて、コンプライアンスというのは責任があるとかね、いろんなことを言うんですが、この私はクリスチャンというのはこんなふうに富だとか蓄えることに対してこう考えるんですということを言いましたら、もともとはそう考えるべきなんですね。で、非常に驚かれました。クリスチャンが儲けるっていうことはいけないことだと思っておられた。たくさん儲けたらいいですよと言いました。たくさん神様に お捧げすべきでしょとこう言いました。はあ、そうですねと言いました。で、コンプライアンスというようなことを言いますと、企業でもいろんなところでも銀行でも、つまりこのいろんな法をどう犯さないで、うまくこの責任を、この穴をですね、うまく通り抜けて裏道を通っていかに説明責任を果たしていくのかというふうに考える。ところがそうじゃなくて、神様は祝福してもともと私たちに多くの祝福を地上的にも与えたいと思っている。それを正しく管理して、正しく使い、神様に正しく、神と人のためにお返ししていく。これは社会貢献ということで今言われているわけです。もともと神はそういうために私たちを、人間をお作りくださっているわけです。そういう管理責任を神様は与えてくださっているんだという、こういう話をした。わかんないんですよ。教会はなんで献金が集まるんですかって言うんです。この不況の時代に献金は減るはずじゃないですかってこういうの。なんでクリスチャンは献金するのかわからないっていうの。だって私は言うんです。水も太陽も空気もあなたの命も健康も才能も全部もらってるんじゃありませんかと申し上げた。環境も、地球環境も宇宙環境も、私たちの命も全部いただいて、食べるものも着るものも材料も全部いただきながら、神様にお返ししてないでしょと申し上げた。そうですねとおっしゃった。ただ取りですねって言った。汚いじゃないですかと言った。いただいてるから、これからいただくじゃなくて、もういただいてるから感謝して捧げたい。おまけに神様がわからなくなっていた私たちを、イエス様が十字架にかかってまで身代わりになってくださって、神様の国に迎えてくださるために、 命まで、神の一人子の命までくださったら、もう何もいらないというふうに。皆さんそんな気持ちで、私の持っているものは全部神様のものです、という気持ちを表していらっしゃるんで、それは何の強制もノルマもありませんよと申し上げたら、あ、そうですか。それで集まるんですか。そうでしょうね、と言った。わかんないとおっしゃる。わからない。神の国のことわかんないでしょうね。でもそう考えるべきなんですね。最近世の中はやっとそういうことを目覚めてきて、それに企業やいろんな機関が社会的にきちっと貢献することを責任として受け止めている。それは手段だとか方法とかして、それで取り入ろうと思ってやってるって言うんです。みんなそうじゃないって言うんです。もともとそのように私たちは生きていくべきで、聖書のそういう教えのように世の中が近づいてきてるんですよと申し上げた。そうですね、そう考えるべきですねとおっしゃる。その方分かりがいいと思いますかね。普通お分かりにならない。皆さん分かってもらえない人々です。クリスチャンはね。なんでそんな得にもならんことするの？霊的に見るべきものを見てないから、ね。目の欲、肉の欲、それだけを求めて地上で這いつくばって生きているんです。三章の六節。肉によって生まれたものは肉です。目の欲、肉の欲、持ち物の誇り。それを誇りにして、それだけを当てにして、そういう人間的なもの、地上的なものだけを求めて生きていく。ゴミを漁って死んでいく虫のようなものです。これが生まれながらの人間でした。そんな私たちに神様は御霊によって生まれる本当の生き方を教えてくださっています。だからもう思想も感情も、まあお金の使い方から時間の使い方から自分の人生の目的も何もかも違ってきます。自分の心の中から神様をお喜ばせしたい、人を愛して生きていきたい、そうでないと心が苦しい、そうでない自分が責められるように変えられていく。これが生まれ変わって風が吹いた結果です。全存在が根本的に内側から変えられる。ペテロはこう言いました。一番弟子のペテロ。世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。これがイエス様を信じて生まれ変わる目的ですね。第二ペテロ一章の四節ですね。神のご性質に預かる。預かるっていうのはね、コイノニアっていうギリシャ語で、交わるという意味で、共有するという意味ですよ。神様のご性質をいただけるんですよ。これはね、生まれながらの私たちになかったものですね。もちろんまだイエス様を信じても、霊的な幼子ですから、人間的な地上的な欲にとらわれたり、罪を犯したり、汚いことを考えたりします。それは、イエス様のところへ行って、最終的にはきれいさっぱり、完全に完成されるわけです。私たちの人生は、天国で、天の御国で完成されます。そのことは保証されて約束されています。地上にある限り 私たちは弱さや罪を持っています。もし罪を犯していないというなら自分を欺いており、真理はその人のうちになく神を偽りとしていると言ってますからね。新しく生まれ変わってもそういう罪の性質はまだまだ残っている。でも生まれ変わっていますから最終的には神の国に入れます。では最後に主権、同じく八節です。風は思いのままに吹くという、この風は、風には人格はありません、意志もありません。台風の進路は目があると言ったって、それは人間が表現しているだけで、予測は、予報は外れます。台風も自分で決めるわけではありません。いろんな気象条件で変わるわけです。しかし、イエスの御霊は、三位一体の人格を持った神ご自身ですから、ご自身の御心のままに働き、私たちに信じる心を与え、その前に私たちに罪に気づかせてください。ペテロが説教したときに、イスラエルの人々はこう言ったんです。叫び出したんです。主よ、救われるために何をなすべきですか。良心が突き刺された。心に咎めを感じた。今までこんなことは誰でもやってる、当たり前だ、人間だったら普通だと思っていたことが普通じゃない、本当の私の在り方ではなかったということに気づいて、神様ごめんなさいという気づきを与えられて、神様助けてくださいという願いが起こされて、イエス様を信じたいと願わされて信じるようになる。それが聖霊が働いてください。いや、そんなにはならない。私はならない。私は思ってました。でも変えられました。そうおっしゃってた方に何人も出会って、私もお仲間に入れてくださいという方、たくさん出会ってきました。私が説得してなんて思ってません。そんなことできるはずがありません。人にはそんな力はありません。聖書は言います。人にはできないが、神にはできる。自分の努力や頑張りじゃダメです。自分もできない、人もできない。人にはできないが、神にはできる。それが、風はその思いのままに吹くって言うんです。御霊によって生まれるっていうのはそういうことですね。できたらそういう政治家が、クリスチャンの政治家が、私は本当にどんどん増えることを願いますね。今日私たちはこのようにこの箇所から見てきましたが、最後にヨハネの福音書の19章を見て終わりたいと思います。19章、これはお開きになっていただいたら嬉しいです。ずっとヨハネの終わりの方の19章38節ですね。イエスの十字架の出来事の記録です。彼らは自分たちが突き刺した方を見るという、その旧約の予言が実現したという、あと38節、その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタエのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。ピラトというのはポンテオピラトのもとに苦しみを受けている使徒行伝のあの言葉、使徒信条のピラト、シリア地方のローマから、ローマ皇帝から建てられた総督ですね。ユダヤも国もそうでした。ピラトのもとにありました。ピラトがイエスの死刑執行を命じたんです。で、その埋葬許可のをここで与えています。アリマテアのヨセフも国会議員です。ニコドモと一緒です。そして、 イエス・キリストを信じたんでしょう。イエスの体をご自分の自分の新しい墓にお迎えした、まあ、彼の信仰の告白でしょう。39節前に夜イエスのところに来たニコデモもという今日の参照のあの出来事です。ヨハネはわざわざ言ってるんです。夜こっそり人知れずイエスのところに道を求めてきたニコデモが今度は真っ昼間イエスを死体を葬るためにもつ薬とアロエを混ぜ合わせたもの、高価なものですよ。30キログラム、すごい量です。大金投じてでしょう。ここでははっきりと自分はイエスを信じるということを告白しているじゃないですか。まだ復活の前ですよ。イエスの復活を知ったときにニコデモはどうしたでしょうか。アリマタイのヨセフはどうしたでしょうか。狂ったようにイエスのことを伝えたと思います。私たちも夜の訪問者を息を抜けて真昼の証言者となりたいものです。お祈りしましょう。父なる神様、地上で成したり伝えなければならないことがたくさんあります。大事なことがいっぱいありますが、新しく生まれることが必要で、そのことが可能であるというこの喜びの訪れをお伝えすることがどんなに大事なのか、この必要がどうか御霊によってここにいらっしゃるすべての方が起こされますように、まだの方がこれを御霊によって体験なさいますように、イエスのお名前によってお祈りします。アーメン。